ドレド会議 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。スタッフのドクピーと申します。ドレド会議 FM では、ドレド会議によるアンドロイドに関わるよもやま話をしていこうと考えています。まず、ドレド会議についてなのですが、ドレド会議は2015年から、毎年開催しているエンジニアが主役のアンドロイドカンファレンスです。昨年度から年次カンファレンスだけではなく、アンドロイドの技術情報の共有と、コミュニケーションを目的に勉強会を開催してきました。すでに新しい取り組みとして、ドロイド会議オンエアという、YouTube 上のライブ配信を行っています。このドロイド会議 FM もオンラインでの技術情報を、共有するための取り組みの一環です。 YouTube ライブをはじめ、さまざまなチャンネルから技術共有ができればいいなと思い始めました。この、ドロイド会議 FM では、僕ドクピーとドロイド会議コーガナイザーの山田さんを、メインパーソナリティとして、時々ゲストを迎えながら放送していきたいと考えております。第1回のゲストとは、同じくドロイド会議コーオーガナイザーである、横幕さんをお迎えしてお送りしていきます。それではまず、横幕さんから、自己紹介の方お願いできますでしょうか。
はい、ドロイド会議コーオーガナイザーの横幕です。普段は Twitter とか GitHub ではキース横幕という ID で活動をしています。そうですね、 Android はもうかれこれ8年ぐらいやっているんですけども、まあ、未だにいろいろ新しい技術だったり、っていうところが出てくるので、まあ、毎年いろんな最新情報を楽しく、キャッチアップしているところです。はい。
ありがとうございます。まあ、第1回なので我々パーソナリティも自己紹介をしなければなというところで、それでは山田さん自己紹介お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。山田と申します。アンドロイド歴は今年で5年目ですかね。で、最近は、どういうふうにすればアンドロイドのデバッグを効率的に進められるかというのと、アンドロイドのインアップビリングを使ったアプリ内課金についての動向を調査したりするのが好きで、よく取り組んでおります。
はい、ありがとうございます。それでは最後、ずっと喋っている私、ドクピーと申します。私は、アンドロイド歴がいくつだろう、6年目ぐらいかな、今6年目ぐらいで、大体 2.3 ぐらいの頃から触ってるんですけど、今は、そうですね、山田さんと同じく、ドロイド会議でも発表したデバッガー周りだったりとか、あとはなんと最近はちょっと業務で使ってる都合上コルチンとか追いかけたりっていうのが、主な最近の興味になっているという感じでございます。じゃあそれでは、早速、まあ、本題の方に入っていこうかなと思ってるんですけども、お二人、そうですよね、お二人はあのコーガナイザーというのもあって、ドロイド会議オンエアで、日高さんとか、TNJ さんとかと一緒に、話をされてたと思うんですけど、あれ、まあ、アイスブレイク的なんですけども、これあれ急に話が降ってきて始まったと思うんですけど、どうでしたか？
いや、なんかそうですね、もともとオンラインで何かしらの形でドロイド会議と銘打った何かができるといいですねという話はずっとしてたので、うん、まあなんかそれの一つの形として実現できたのでよかったかなと思ってるところですね。
そうですよね、気づけばもうコンパスもすごい勢いで参加者も増え、実際に放送始まっても450人ぐらいが同時で見てくれてたりとかしたので、初めてにしてはすごく成功したのかなと、我々考えているわけですけ
ど。そうですね。
すごい数いましたよね。スパチャもすごい量飛んでました。
いや、スパチャはまあ多分ほとんどこうオーガナイザーの皆さんが触ったことのない機能だったので、これどうなるんだみたいなところはあったんですけど、まあなんかすごい盛り上がってて、要所要所で投げ銭じゃないですけど、本当にスパチャでいくらか寄付いただいたので、まあまあそれもはい結構好意的に見られてるっていうのも一つの学びでしたね。
ですよね、僕200円最初入れてみたら表示されなくて、結局1000円入れたりしましたね。
表示されなかったんですね。
1000円入れるとなんか上の方にあのオレンジのが貼り付くんですよ、あれ確か。200円何も出なくて、あれって言いながら入れたりしたんですね。 そう、まあ、こういうアイスブレイクはさておきとして、Android Studio の 4.x の話とか、あとは Android 11の新機能の話だったりとかっていうのが、ドロイドがオンエアで触れられてたというのは、放送をご覧の方は、多分知ってると思うんですけども、ちょっとそのキャッチアップを兼ねてというか、そういう目的も兼ねて、Android Studio 4.0 についての話からまずしていこうかなと考えております。確か、ドロイドがオンエアでは、ライブレイヤードインスペクターとバリデーションの話とかされてたりとかして、結構、なんだろう、これまで確か Android Studio のレイヤードインスペクターって、キャプチャをかけたその瞬間、要は今開その時開いてた画面を静的にレイヤードインスペクションするっていう話だったんですけども、Android Studio 4.0 からは、動的に、例えば、つなげてる間に画面を変化したりとかしたところから見れるようになりましたよね。なんか実際、あれ、お二方使って、実際に業務で使われたりとかいうのはされましたか？
そうですね。まあ、軽くレイアウトを見るっていう目的で、まあ、ライブレイアウトインスペクター使ってみましたね。まあ、多分、バリデーションの方がよく使ってるかなとは思うんですけど。
うんね、山田さん、どうでしょう？
まあ、ライブレイアウトインスペクターの方は、毎回毎回キャプチャーを取るのがめんどくさかった、のがダイナミックな分析ができるようになったので、かなりやりやすくなったんですけど、まだ若干重いなと思って。
ですよね、確かに、はい。僕も業務で使ったらこんなに重かったっけなっていうぐらいで。そう、ちょうどドロイド会議の資料を書いてるときに、その 4.0 でライブレイヤードインスペクターの人を触ってたんですけど、確かそんなに重くなかったぞ、これって思いながら触ってたんですけど、アプリの多分規模もあるのかなと思いつつ、うん、ちょっと、これ、普段使いではきついかなって思いながら見たりしたんですけど、もうちょっと軽くなるといいなとかいうのを考えてたり。
そうですね、そうですね。重いし、あと、結構、ランダムに、アプリの方をクラッシュさせてくるので
多分、業務の規模が重いのからなのかな、なんか一度実行したら一瞬画面がブラックアウトするんですね、僕の手元だと多分重いんだろうなって
なんかもう毎回キャプチャー撮ってもいいかなっていう風な使い方を最近してるのと、ダイナミックにこう画面遷移するときに固まったりだとかっていうのがまだあるかなと思ってます。
ああ、わかります。確かにそうですね。確かに、まあ、なんだろう、確かに実際の実用的な状況とはずれた形になっちゃうので、クラッシュで巻き込んだりとか、実際の見た目とちょっとずれたりしたりすると結構大変なのかなというのはまだあるので、まだもうちょっと早くなるのを期待したりっていうのを確かに僕も考えてますね。
レイアウトインスペクター自体の機能としては昔に比べてもかなり機能がモリモリになって使いやすくなったなとは思ってます。
ああ、わかります。昔っていうと、まだ、
登場した当初とか。
ですよね、まだヒエラルキービューアーぐらいしか記憶にないんですけど。
懐かしいですね。
階層だけ出るみたいな。スクショは出ないみたいな。
はい。ありましたね。
そう、なんか懐かしいなと思いつつ、あれは確かまだ、ちょうどアンドロイドスタジオ出たての頃 ADT とかについてきたりとか、そういうレベルだったような記憶もあって、
そうですね、別のツールっていう感じでしたよね。
ですよね、うん、なんか
そう、いつの頃からかもうディプリケートになっちゃって
そう、今ドキュメントを読んでるんですけど、 4.1 以降を対象したりとかして懐かしいなと思いながら見ているんですけど、ああ、こんななりましたね、という気持ちにはなりつつあるところなんですが、確かに。まあ、それから、レイアウトインスペクターになっただけでも、だいぶ変化大きいですよ。スクショが取られたりとか、レイアウト領域が、フレーム取れたりとかしているので。
そう。最初、こう、画面周りのデバッグをしているときに、このビューの ID ってなんだみたいなのを探すのに、すごい苦労した覚えがあって、初めて開く XML とか、まあ、初めて開く画面とかだと、このビューコンポーネント一体何に紐づいてんだろうと思って、ヒエラルキービューアーで画面をこう、ノード見てみたりだとかして、特定したりだとか、してたなーっていうのを今。
確かに今となっては確かにそうですよね。レア度インスペクターかけて ID 見て、あとはその ID で検索かけたりとかぐらいで、そんなに手間かからなくなったのは確かにだいぶ良くなったなっていうのは、うん、まあそのライブレア度インスペクター関係なしにすごく思いますね。
うん、
でも確かに今となってはでもまだ確か、うん、ハイペリオンみたいなライブラリもありますし、例えばその端末上のレベルで見たりとか、あとはステストフリッパーみたいな外部ツール使って差し込んでみたりとかっていうのもあるのかなって思ってるんですけど、そうフリッパーとかだと結構なんかいいなって思うことがあって、フリッパーだと確かアイテムにオーバーアイテムにカーソル合わせると端末側でそのアイテムがハイライトかかったりとかして結構便利だなって思いながらしてたんですけど、
うんうんうん、端末側と同調してくれるのいいですよね。
ですね。あとなんだろう、ハイペリオンもハイペリオンで確かハイペリオンよく使う理由が、端末上でそのマージン見たりできるじゃないですか、あれビューのサイズとか、うんうん、なんだろう、レイアウトのインスペクター見たときにハイペリオンで一つのビュータップして、あとはパレントだったり対象のビュータップするとそのビュー間のマージンが DP 表示で出たりするじゃないですか、
うん、
そうで、レイアウトインスペクターだとまだピクセル表示なんですよね、端末レベルのでディスプレイピクセルで出るので、あ、ちょっと、ここ何 DP だっけみたいなそう、まあ単純な、まあ、割り算を挟むので、まあそれはそれでって感じなんですけど、ハイプランと DP 表示 で DP 表示で出るのは新鮮だなって思って見てました。
そう、ハイペリオンだとアプリだけで完結できるっていうのも魅力ですよね。
ですよね。
そう、Android Studio とか、まあ、PC につながっていないときでもちょっと気になって手元で DP 表示でそのビューのあたりをこうレバックすることができるっていうのは、まあやっぱりアプリ内に同梱されてないとできないことだなと思って使っています。
デザイナーさんとかと一緒に見ると結構助かりますよね。
いいですね。
そう、ここ実はこれだけマージン取ってるんだけどもうちょっといいみたいな話ができると結構助かりますねじゃあ次のトピックに行こうかなと思うんですけど、確か他には確か上がってた話題だとビルドアナライザーの話とかされてましたよね。確か 4.0 で搭載されたその Android のビルドを行った後にそのアプリのビルドの内訳がどのタスクでどれぐらいかかってるのかっていうものを示してくれるやつで、僕もちょっと自分 の業務で使ってみたりとかしたんですけども、
うん、
そのいざ僕の手元でやるとなんていうのかな、そんなにそのこれといって一周になるポイントがなかったみたいで、ただ遅いということだけ判明して心が痛かったんですけど
いや
この辺のビルドチューニングとかってどうかされなんか考えてたりとかってされてます？
いや、あれですね、僕も手元でやってみて見たんですけど、こう一応ワーニングが上がったところはあるんです。
はいはい、
なんでしょうね、 Google のGMS のサービスだったりだとかでちょっと遅いよ、キャッシュ使ったらどうみたいなのが、
あー僕もそれは出ましたね
そうなんですけど、もともとのそのワーニングにかかってる時間とかもそんな1秒切ってて、まああえてやんなくても大丈夫かなみたいな。
そう、なんか遅いなと感じているときに、例えば自分のプロジェクトの中身がそのグレードルのタスクが重複してるねとか言われたら、あ、なるほどってなったんですけど、ただ何も出なかったので、あれ私の遅すぎみたいなそう、なんかビルド速度っていうと、あとはなんだろう、マルチモジュールをいっぱい、マルチモジュール化をしっかりするとモジュールごとにビルドキャッシュがたまるので差分は速くなるみたいな話もあるじゃないですか、
うん、はい、
なんかその辺とかもまあゆくゆくはまあチューニングって言うんだろうなと思っているところはあるんですけど、まだ道は長いなというところもあり
そう、去年のドロイド会議の発表であったりだとか Google I.O. とかでこうグレードルの速度パフォーマンスの向上に関するお話があったんですけど、
まあ、ああそうですよね、確か
そう、ちゃんと最新のグレードル使ってで設定項目のところのベストプラクティスを積み重ねていけば、まあ最低限は良くなるよねっていうところで今止まっていて、
うん、あでもビルド速度は課題ですねみんなの
そうですね、
マシンパワーで解決していく、
あ 確かに。マシンパワーは、まあ、マシンパワーというか、強大なメモリと CPU は確かに、まあそうですよね。あとは、まあ、リモートビルドなんてもありますよね。
ありますね。
GCE にちょっとデカめのインスタンスを立てて、例えば。で、そこにメインフレーマー入れちゃって、まあ、基本的にはそっちでビルドしちゃうみたいな話もあって、時々僕はやったりするんですけど、
うん、
あれもあれで確か、ちゃんとビルド環境とか、環境、ビルドバリアンツか、ビルドバリアンツをしっかり定義してあげないと、アンドレ社長側のビルドバリアンツを無視して動いてしまうので、普通にビルドバリアンツで素で、例えばかあの本番環境からステージングに落としたときに、あれ、何も変わらないみたいなことをやっちゃったりするので、うんうんうん、なんかそこら辺もリーダーに対応できるようにしたいなと思いつつ。
まあまあ、グレードルにも、そのパフォーマンスを計測するツールというか、まあ、オプションがあるじゃないですか。プロファイルとか。
シンクオプションでしたっけ？
スキャンとか。
うん。
あ、スキャンか。スキャンオプション。うん、あれって、確か、何でしたっけ？グレードル .com に上がるんですよね、確か。
そうです。なんかちょっと、いくつかステップ踏まないと見れないには見れないんですけど、まあまあ、似たような、その、細かいタスクごとの、まあ、かかった時間とかブレイクダウンが見れるので、
うん、
なんかこの辺の住み分けっていうのがどうなっていくのかなというのがちょっと気になりますね。
確かに、うん、まあグレードルタスクはそれってブレイクダウンで見れるって言われるとそんなにビルドアナライザーと変わんないなという気もしなくはないなというところもあり
今のところは特にそうなんですよね。
このあれですかね、 CI とかで見るときには、まあ、グレードルスキャン使うしかないのかなと思う場合するんですけど。
まあそうですね、そうですね。
プロファイルとかもありましたね、そういう
の。結構、ビルドだけでも、いろいろと考えることが多いですね、やっぱり。
そうですね。うん。
クリーンでスタートするか、もうすでにキャッシュがある状態でスタートするかによっても、チューニングする指針が変わってきそうとか。
特になんか、なんだろう、マルチモジュール環境だと、それこそさっき言ったように、モジュールごとにキャッシュがたまるので、
うん、
戦略としてはすごく難しいなというのは確かにある気がしますね。よし、じゃあ次のトピックいきましょうか。トレードカ4やら確かバージョン 4.0 かな、アンドレスタジオバージョン 4.0 を中心に多分いろいろとお話しされてたかなと思うんですけど、まあ、ちょっとここでは踏み込んで 4.1 とか 4.2 とかそれ以降の部分にもちょっと注目してみたいなと思ってて、個人的には例えばアンドレスタジオ 4.1 で追加されるって言われてるデータベースインスペクターとかがすごく嬉しいなと思いながら見てたりとか、あと 4.2 で言うとワイヤレス ADB デバッグとか入るのもいいなと思いながら見てるんですけども、なんかその辺でなんかそのゆくゆくアンドレスタジオに搭載されるってロードマップに出てる機能で気になってるものとかあります？
僕今一番使ってんのはエミュレーターインアンドロイドスタジオですね。
あー
なるほど。
そう、
確かに。
まあ、今までってエミュレーターを立ち上げるとエミュレーターが画面をまた一つ分かれて、
そうですね、
で使えたじゃないですか。それが Android Studio の中に同梱されるような動きになるんですよね。で、まあ、それ何が嬉しいのって、なんかプレビューとか見てるよねみたいな感じがするんですけど、こう画面共有するときめちゃくちゃ楽なんですよね。
そうですね、今、まあ、リモートが結構多いとか、そういうのもあるし、画面共有でサクッと、Android Studio だけ共有したら全て見れるっていうのは確かにありがたいですね。
そうそうそうそうそう。そう、
まあ、これ、あ、すいません、これって、コードとエミュレーターの画面をサイドバイサイドで見れるってこと？
そうです、そうです。ただ、まあ、ダブルシフトを押したときとか のポップアップみたいなやつは全画面共有しないと見えないので、
はい、
スクリーンだけ指定したときは漏れちゃうんですけど、こう、まあ、今、横幕さんおっしゃってくださって、サイドバイサイドで見られるんで、コードをこうペアプロとかで見せながら、実際の画面こっちはこんな風になってるよっていうのをすぐにこうエミュレーターで確認できるっていう。そう、これはすごい嬉しかったですね。4.1 を使ってるのはそういう理由ですね。
横幕さんとかはどうですか？
そうですね、まだ実際には 4.1 とか 4.2 は使ってはないんですけど、データベースインスペクターはすごい欲しいですね。
いや、わかります。僕も今、いや、しかも、 クエリが発行できるんですよね、これ。
うん。そうですね、クエリ発行できるし、データベースの値変えたらちゃんと。
そう、アップデートされるし。そう、そういう意味だと、一応、Facebook 出してるフリッパーっていうライブラリでも、デバッグライブラリでも、スタンドアロンのツールでデータベース見れたりとかっていうのはあるんですけど、ついにもうそこまで Android 社長に取り込まれるんだったら、もうそろそろデバッグライブラリに頼らなくても Android 社長1個あれば十分かなというぐらいになってきましたね。
うん。Android スタジオから離れずに全部確認できるようになるっていうのはやっぱ強いですね。
強いですね。ああ、
そうですね。そう、複数ツール立ち上げて行ったり来たりするとやっぱりコンテクスト下がれちゃいますし。
うん。そう、フリッパーにしてもステソにしてもすごく便利なんですけど、 Android Studio から他のところに画面に移って戻ってっていうと、あれどこやってたっけ、
はいはいはい、
データベースにしろネットワークにしろビュー周りにしろ一つの ID で完結できるっていうのはやっと揃ったかって感じの
そうですね、多分そこら辺はすごく大きい部分はありますよね。
そう、
あーなるほど。 4.2 から複数デバイスに同時デプレができるんですね。
あれ今までもできませんでしたっけ、それって。
今も多分できはするんですけど、ちょっと分かりづらい感じですね。
そう、なんかそうできた記憶あるんですけど、モディファイデバイスセットっていうなんかメニューがデプロイメニューに出てくるらしくて、でそこでチェックボックスで入れたやつだけ選択できるようになるらしいんですけど、確かに分かりやすくていいなと思いつつ、
うん、
でこれ抜いたら抜いたでこれ崩れるよなというのはなるほど。 4.2 も結構でかい機能来たりしてくれるんで、なんか期待感が結構あるなと、うん、そう、コンストレイントレイアウトの可視化されたりと、ビジュアライゼーションがちょっと変わったりするとか、そういうのもあるらしくて、
うん、
あとはジェットパックコンポーズのサポートが強くなりますよね、確か。コンポーズのプレビューがされるようになったりとか。
そうですね。
そう、なんかまあ、コンポーズもついにようやく ID 上で見れるようになるのかという気持ちがすごいあるので、
はい、
みんなのコンポーズ魂が加速するのかなというまあぜひなんか、まあ、これ聞いてて気になった方も今プレビュー版ぜひ入れてみて動作確認していただけたらなというのは、あやおそういうところでございます。じゃあちょっとところ変わって、まあ、今ベータで、1.5 Android 社長 Android 11 ベータ 1.5 が出てると思うんですけども、その辺今ベータ版入れたりとかって、お二人されたりしましたか？
入れてます。
入れてます。
僕も一応入れてみて寝かしたままです入れて通知だけ見て寝かしたままですそうですね、オンイヤーで出てたのはやっぱりバブルズがすごいあって、
はい、
うん、
まあなんだろう、あれは実はアクティビティだとか結構いろいろ盛り上がった話がありましたけども
そうなんですよね。アクティビティが動くんですよね。
アクティビティかーってみんなチャットでも言ってましたね。
そうですね。
え、これアクティビティだろみたいな。
アクティビティなんですよね。
リサイザブルアクティビティが。
そう。ビューじゃないんですよね。
リモートビューじゃないんだっていう声が。
まあ、うん。じゃあ、リモートビューはさすがにちょっと非力すぎるので
失礼しました。
なんだったら間に割ってこのリモートビュー何やってんだろうみたいなの覗いちゃうんで、ちょっと
それはそうですね
まあリモートビュー本当できること限られますからね。通知であったりだとかウィジェットであったりだとか、
まあ、サンプルとか見てると普通にFacebook のメッセンジャーみたいにチャットをしてるサンプルがあったりとかってしてて、まあ、うん、まあ多分普通にそこまでできるんだろうなというところなんかあり、まあちょっとチャット見たけど広告周りで使われたりもするんだろうなっていう声がちょっと聞こえてきたりとかもしてて、確かにその手はあるよなというのもあるので、なんかそういうのが流行ると多分 Google も制限課すのかなというところもあるんですけど
まあもともとこれって通知周りの拡張として人とのこう会話を重視するための機能、アプリから継続して人とコミュニケーションを取るためっていう目的で作られたものなはずなんですよね。
そうですよね。
なんであんまり素行の悪い使い方をすると多分大なたを振るわれるから気をつけていこうねっていう感じの。
アプリを例えばなんかチャットボットのサービス、なんかその CS サポートがあったときに、なんかそれでそのアプリから離れててもそれでやり取りしきれるっていう利点はあるなと思ってるので、結構なんかそういう意味でちゃんと正しくって言ったんですね、あのすごくユーザーが嬉しい形で拡大していってくれたらいいなっていうのはすごく思いますね、
うん、
あとは個人的に気になってるのはやっぱりそうですね、ワイヤレスデバッグ、まあ、うん、昔もそうでしたけど、なんかちゃんと UI レベルでちゃんとサポートしきれるようになってるっていうのはすごくありがたいなというのを思ってて、昔もなんかあの ADB デバイスつないで ADB デバッグつないでなんか TCPIP 立ち上げてっていうのやってたら、うん、確かあの一応それでもうまく動いてたなっていうのが記憶にあるんですけども、これがついにようやくあの端末側から操作できるようになったのっていうのは結構嬉しいなっていうところもあり、
うん、ワイヤレスデバッグすごい楽しみにはしてたんですけど、いまだに有線でこうつないでやっちゃってますね僕。
そう、多分癖は抜けないなと思ってて絶対クスはしばらく抜けないだろうなって確かにありますね。
絶対にこうコネクタささなくていいのは便利なのは知ってんだけど、うんっていう。
あとはなんだろう、なんだろう、物を書くタイプのアプリだと IME 周りの変更はすごく嬉しいのかなっていう気持ちがあって、
うんうんうん、
その高さが取れるとか表示表示を切りあの取得できるとかそういうところはすごく嬉しいなというのはあったりとか、まあ、あとはみんな結構気にしてるであろうワンタイムパーミッションの周りとか、
うん、
まあ、こちらユーザー的にとってはまあそら嬉しい機能なので、なんだろう、僕らがそれのサポートをしっかりしてあげるっていう実装の仕方をした方がいいのかなっていうのはそれはそうだなと思いつつ、
うん、
なんだろう、まあすごく、まあ、オンエアでも言ってましたけど、なんかセキュリティとかプライバシーとかそういうところになんか重点を置いたアップデートだなと思いながら僕を見てましたね。
そうですね、パーミッション周りを取るどうやって取ればいいかっていう風な戦略も変わってくるでしょうね。
そうですね、2回連続でディズミスしたらでしたっけ、
ああ、恒久的にあれでしたっけ、
そう
表示されなくなるのでしたっけ、
そう、あの拒否したわけではないが出なくなるみたいな状態になってあれ確か
そう、
特になんだろう、ローカルから何かしら画像を扱うサービスとか結構大変そうだなと思ったりするところがあって、うん、あとは位置情報扱ったりとか、
うんうんうん、
結構
そうですね、
そのマップ扱うってなると位置情報は必須になったりしますし、
うん、
SNS みたいなサービスだとやっぱ画像がないと話にならないってことで、やっぱりローカルファイルへのアクセスをちゃんとしっかりしなければならないっていうのもあるだろうし、
うん、
なんか結構大人にしちゃうとサービスの根幹自体が緩んじゃうので、結構大切にしていきたいなっていう部分でありますね。
確かに。
ドレッド会議 FM シャープ1はここで終了です。これは前半の収録なので後半のシャープ2も別途アップロードする予定です。シャープ2が公開されたらこちらもぜひご視聴ください。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。